デベートへようこそ。さて、今日取り上げる資料ですが、 AGI、 つまり汎用人工知能が私たちの社会とか働き方を、まあどれくらいのスピードでどう変えていくのかという点を深く考察しているものですね。で、特に注目したいのが2026年頃に訪れるとされる大分岐という概念です。これは AI を組織の根幹に統合した企業と、まあ、旧来のやり方に固執する企業の間にもう埋めがたい決定的な格差が生まれるという予測なんですね。
そうですね。そこで今日の中心的な問いというのはこう設定できるでしょうね。この AI による生産性の分岐、そして社会構造の再定義というものが本当に予測通り2026年を境にして急速かつもう後戻りできない形で進んでしまうのか、それともデジタル世界での成功をこの現実の物理世界へ応用する際には我々が見過ごしているような何か重大な壁が存在していて、その移行はもっと緩やかなものになるんじゃないかと、そういう点です。
まさにその点について、私はもうデータが示す通り変化の波は指数関数的に加速していて、我々は不可逆的な、変極点に勝っているんだという立場を取ります。
私は逆ですね。そのデジタルな知能の進化とそれを物理的な世界で現実化させるっていうことの間にはやはり依然として大きな隔たりがある。社会全体がそれに適応するには私たちが思うよりずっと長い時間が必要になるだろうと、より慎重な見方です。
ではまず私の立場から話を始めさせてください。そもそも AGI がいつ登場するのかっていう予測年数がもう過去の専門家の見立てを追い越すような速さで短縮され続けてる。これはもう紛れもない事実ですよね。資料にあるアーキンベストのグラフを見れば一目瞭然ですけど、かつては50年先とか、まあ、SF の世界の話だとされていた未来が今や数年のうちに到来する可能性が現実的に語られているわけです。そしてその具体的な転換点として2026年が挙げられている。この年を境に AI を自在に操る組織、いわば AI オーケストレーターと旧来型組織との間で全要素生産性 TFP に、まあ、絶望的なまでの差が開き始める大分岐の始まりです。
なるほど。その大分岐という言葉が少し戦場的にも聞こえますけど。
しかしこれは単なる業務効率化の話ではないんですよ。 AI がこれまでの経済学の常識だった資本と労働に続く第三の生産要素として経済の根幹をなすっていうパラダイムシフトなのですから。さらにその先の ASI、 つまり人工超知能の段階に至っては AI 自身が新たな技術を開発し始める。これはもう構造的な変革です。そしてこの未来はもう始まっている。賢明な資本はもはや SaaS みたいなアプリケーション層じゃなくて AI インフラへと急速に流れているじゃないですか。エンジニアの世界でも一行一行コードを書く実装力の価値は下がって、 AI に何をさせるかっていう構想力こそが問われる時代に変わってきているんです。
おっしゃることは非常によくわかります。確かにその生成 AI の進歩、特に LLM の能力にはまあ目を見張るものがあります。ただその見方ってあくまでデジタル世界に閉じた話なのではないでしょうか。私はそれを物理世界で実際に機能する具身知能、つまりロボットのような存在へと発展させる道のりがあまりにも楽観視されているんじゃないかと思うんです。資料中で引用されている記事にもありますが、物理世界を理解して操作するためのワールドモデルにはまだ難問が山積みだと。
その難問もいずれは解決されるのでは。
もちろんでしょう。しかしそのいずれが問題なんです。物理世界のデータっていうのはデジタルのテキストデータとは全く性質が異なりますよね。収集コストは高いし、ノイズが多くて曖昧、そして何より現実世界での試行錯誤には常に安全性の問題がつきまとめます。これは哲学の分野で古くから議論されてきたシンボルグラウンディング問題、つまり記号とその実世界の意味をどう結びつけるかという根源的な問いにもつながってきます。例えば AI が有名な思考実験であるろうそくを壁に取り付ける課題を画像とかテキスト上では解決できたとしましょう。でもそれってろうの粘性とか壁の材質といった物理法則を本当に理解した結果なのか、それとも膨大なパターン学習の結果なのか、この違いはこれはもう決定的です。
なるほど。
しかし LLM とワールドモデルの統合も進んでいますよね。ジェミニー 2.5 フラッシュのような最新のモデルはその方向性を示しているように思いますが。
ええ、資料でもその試みは希望はあるがまだ推測的な段階だと、まあ釘を刺しています。デジタル空間での成功体験がそのまま物理的な制約の多い現実世界で再現できるわけではない。この現実世界との間に横たわる深い溝こそがあなたが言う2026年の大分岐のペースを著しく鈍化させる最大の要因だと私は考えています。
ええ、そのご懸念は理解できます。しかし一方でそのデジタルの進歩が物理的な障壁を乗り越える速度を少し過小評価していませんか？進歩は直線的ではなくて指数関数的なんですよ。例えばコーディングの世界を見てください。もう人間が手でコードを書くコーディング 1.0 ははっきり言って終わりを迎え、自然言語でこんな雰囲気でといわばバイブを指示するだけで AI が実装するコーディング 2.0 っていう時代に突入しています。資料にあるデプリット社のデータだと、驚くべきことにユーザーの 75% が1行もコードを書かずにサービスを構築しているという。
その 75% という数字は衝撃的ですけど、それは具体的にどういうレベルのサービスを指してるんでしょうか？本当に複雑で実用的なアプリケーションが専門的なスキルなしに構築できているのか、あるいはまあ簡単なテンプレートの組み合わせに過ぎないという可能性はないですか？
重要なのはレベルの複雑さよりもその質的な転換がもたらす影響なんです。この変化は労働市場に経験のパラドックスという非常に深刻な問題を引き起こします。つまりこれまで若手が担ってきたコーディングのような下積みの仕事が AI に代替することで、彼らが経験を積む機会そのものが失われてしまうと。キャリアの初期段階から AI が生み出した成果物を評価して的確な指示を出すという本来なら管理職が持つべき上位者の視点が求められるようになるんです。これは緩やかな変化なんかじゃありません。キャリアパスの断絶であり非連続的な変化です。
その経験のパラドックスという視点は非常に興味深いですね。ただやはりその LLM の成功体験をそのまま物理 AI、 つまり具身知能に当てはめることには強い抵抗を感じます。資料も指摘している通り、具身知能の産業っていうのはハードウェアである小脳とソフトウェアである大脳という全く異なる2つのセグメントに分かれているわけじゃないですか。この2つの統合はサーバー上で完結する LLM の開発とは比較にならないほど複雑で、すり合わせに膨大なコストと時間がかかる。実際資料はワールドモデルがチャット GPT のような社会現象、いわゆるチャット GPT モーメントをもたらすかという問いに対してまだだと明確に答えています。
まだということはいずれは来るということですよね。
ええ、しかし段階的な改善に複数年を要する可能性が高いとも指摘されています。これはあなたが言うような2026年の急激な分岐というよりはもっと前進的で時間がかかる変化になることを示唆しているんじゃないでしょうか。物理的なロボットが我々のオフィスとか工場で自律的にそして安全に働くようになるには、ソフトウェアの魔法だけでは全く不十分なんです。ハードウェアの地道な進化と社会的なルールの整備、これが不可欠です。
いやー、私はその時間差こそがまさに大分岐を不可避にする要因だと考えます。経済活動の現実っていうのはあなたが言うような全身的な変化を悠長に待ってはくれませんよ。例えばフォーブスが毎年発表するベンチャーキャピタリストのランキング、見出すリストを見れば賢明な投資家たちのお金がどこに向かっているかは明らかです。SaaS とかコンシューマー向けサービスから AI インフラやロボティックスのようなディープテックへと大規模な資金移動がすでに起きている。これは未来への単なる賭けではなくて現在の価値判断の表れです。
投資のトレンドが変化していることは事実でしょう。しかしそれがすぐに社会全体の生産性向上に直結するわけではない。歴史を振り返れば、例えば電力とかインターネットといった革命的な技術も社会に浸透して生産性を飛躍させるまでには数十年単位の時間がかかっていますから。
それこそがまさに私が言いたい点です。
そのタイムラグがあるからこそ、いち早く適応できたものとできなかったものとの差が、後からでは決して追いつけないほど決定的なものになるんです。労働のあり方もそうです。週休3日制が一部の先進的な企業ではもはや夢物語ではなく、現実的な選択肢として検討され始めています。AI による生産性の向上を労働時間の短縮という形で従業員に還元できる企業とそうでない企業。2026年以降、この差は企業の魅力、ひいては市場価値に直結するでしょう。技術的なラグがあるからこそ、適用できた企業だけが次のステージに進める。これが大分岐の本質です。
その適用のプロセスこそが、私が指摘する時間のかかる移行の革新部分なんです。あなたは適用の結果として生じる格差を強調されますけど、私は適用の過程に伴う困難さに注目しています。資料でも新しい技術を導入した直後には、一時的に生産性とか期待が落ち込む谷、あるいはラグが存在すると指摘されていますよね。このラグは主に3つのメカニズムによって生み出されると。
と言いますと、
まず1つは AI を真に使いこなすためのデータ基盤とか組織構造といった補完資産の不足。 AI ツールを導入するだけでは意味がなくて、それを活用するための周辺環境が整っていなければ宝の持ち腐れです。2つ目に、法整備や倫理規定、プライバシー保護といった制度規制の更新コスト。 AI が生み出す成果物の著作権は誰のものか、 AI の判断によって損害が生じた場合の責任は誰が負うのか、こういう問題は技術開発のスピードに全く追いついていません。そして3つ目が、これが一番根深いかもしれないんですが、 AI に対する社会的な文化、信頼の壁です。
しかし、チャット GPT の普及を見れば、その壁も急速に低くなっているように見えますか？
日常的なツールとして使うことと、社会の基幹システムとして信頼することの間には大きな差があります。特に AI ガバナンスの設計、つまり AI に何をどこまで委ね、その結果に人間がどう責任を持つかという社会的な規範、コンセンサスを構築することは、技術開発とは全く異なる次元の非常に複雑で時間がかかる課題です。2026年にどんなに素晴らしい技術的ブレイクスルーが起きたとしても、社会がそれを受け入れて安全に活用するための基盤が整うには、そこからさらに何年も、もしかしたら10年以上かかるのではないでしょうか。
その社会的な側面、価値観の変化という点こそ、 AGI がもたらす最もラディカルな変革だと私は考えます。資料の分析によれば、 AGI の登場は、私たちが当たり前だと思っていた価値観とかスキルの序列、その前提そのものを崩壊させると。例えば言語能力という物差しです。これまでは高度な言語能力を持つことが知的労働者の証でした。しかし、 AI が人間を凌駕する言語能力を持ったとき、その物差し自体が意味を失う。結果として、英語教師とかコンサルタントといった、これまで知的職種の代表格とされてきた職業が、皮肉にも AI の影響を最も強く受けることになる。これはもはやスキルのアップデートといったレベルの話ではないんですよ。
ゲームのルール自体が変わってしまうということですね。
その通りです。人間はコンテンツの作成者であることから降りて、 AI という強力なプレイヤーを導く指揮者へとその役割をシフトせざるを得なくなる。人間の持つ曖昧な要望、資料の言葉を借りるならヒューマンバイブを、 AI が理解できる論理、 AI ロジックへと翻訳する能力が、これからの時代に最も価値を持つスキルになるでしょう。これこそが資料でいうところの技術と芸術が交差するルネサンスデベロッパーの姿であり、この変化はすでにトップレベルのエンジニアの間では現実のものとなっています。
ええ、その変化の方向性には同意します。しかし、その変化が単なるスキルのシフトではなく、AI による人間の能力喪失への継承というより深刻な側面を持っていることを見過ごすべきではないと思うんですよ。資料でも触れられていますが、計算機が普及したことで我々の多くが暗算能力を失ったように、あるいはカーナビが普及して道を覚える能力が衰退したように、 AI の登場は人類が長年培ってきたかけがえのない能力をさらに大規模に喪失させる危険性をはらんでいます。
それは進化の過程で必然的に起きるトレードオフではないですか。我々は暗算能力を失う代わりにより高度な数学的概念を扱う時間を手に入れたわけですし、
今回はそのトレードオフの規模と質が違うのではないかということです。 AI が代替するのは計算や記憶といった単一の機能だけではありません。文章を構成する能力、論理を組み立てる能力、さらには共感する能力まで代替しようとしている。そうなった時、大学教育は何を教えるべきなのか、人間が維持すべき本質的な能力とは一体何なのかを根本から再定義する必要に迫られています。これは AI への移行が単純な上位互換ではなく、何かを失うという痛みを伴うことを示唆しています。あなたが言う指揮者になるための適応策、例えば過去の成功体験を捨てるアンラーニングとか、論理ではなく物語と信頼で AI を動かすといったことは、言うのは簡単ですが、実際に社会全体でそれを行うのは非常に難しい課題ですよね。
しかしその間に現実は進んでしまいます。アークインベストが示す予測年数の加速的な短縮、レプリットが見せるコーディングの質の変化、そしてフォーブスが明らかに知る資本の流れ、これらすべてのデータが2026年という年が AI を経済の根幹に据えた新しい時代の幕開けとなる極めて重要な転換点であることを示唆しています。実装力から構想力へ、作成者から指揮者へという人間の役割の再定義は、もはや好き嫌いで選べる未来ではない。この変化に迅速に適応することこそが、個人にもそして組織にも等しく求められているのです。
技術が進む方向性そのものに私も異論はありません。しかしその速度と社会に与える摩擦、つまり痛みの部分が過小評価されていると言わざるを得ません。特に2つの点。一つはデジタルな知能から物理世界での具現化、つまり具身知能への移行に伴う根深い技術的な困難。そしてもう一つは、先ほど申し上げた社会制度や文化的な需要といった目に見えにくいけれど非常に根深い谷、ラグの存在です。これらがブレーキとなり、2026年の大分岐をグラブが示すような急激でクリーンな断絶ではなく、もっと複雑で痛みを伴い、そして時間のかかるプロセスへと変えていくでしょう。
AI がもたらす未来が、加速する技術の可能性と、それを食い止めようとする現実世界の完成との、まあ壮大な綱引きによって形作られることは間違いないでしょうね。今回の議論で浮き彫りになったように、シンギュアリティを前提とした社会変革の道のりは、加速か、それとも停滞かという単純な二元論では捉えきれない多面的な様相を呈していますね。この考察は、まだ始まったばかりということでしょう。